はい、今朝与えられている聖書の箇所をお読みいたします。詩編42編1章1節から11節です。旧約聖書975ページになります。詩編42編1節から11節をお読みいたします。宿舎のためにコラジンのマスキール。鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ、私の魂はあなたを慕いあえぎます。私の魂は神を、生ける神を求めて乾いています。いつになれば私は行って神の御前に出られるのでしょうか。昼も夜も私の涙が私の食べ物でした。お前の神はどこにいるのかと、人が絶えず私に言う間、私は自分のうちで思い起こし、私の魂を注ぎ出しています。私が祭りを祝う群衆とともに喜びと感謝の声を上げて、あの群れと一緒に神の家へとゆっくり歩んでいったことなど、我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか、私のうちで思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。御顔の救いよ、私の神よ、私の魂は私のうちでうなだれています。それゆえ私はヨルダンとヘルモンの地から、またミツアルの山からあなたを思い起こします。あなたの大滝のとどろきに淵を呼び起こし、あなたの波、あなたの大波は皆私の上を越えていきました。昼には主が恵みをくださり、夜には主の歌が私と共にあります。私の命なる神への祈りが、私は我が岩をなる神に申し上げます。なぜあなたは私をお忘れになったのですか。なぜ私は敵の虐げに嘆いて歩き回るのですか。私に敵対する者たちは私の骨を砕くほどに私をそしり、絶えず私に言っています。お前の神はどこにいるのかと。我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか。なぜ私のうちで思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。私の救い、私の神よ。以上のところから、神を待ち望めと題しまして、教科先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。雪が降って今日はちょっと足元が凍っていたりして悪い中にありましたけれども、こうして導かれ感謝をしております。今朝は新しい年の最初の日曜日、主の日の礼拝ということもありまして、いつものマタイの福音書から離れまして、この詩編の42編、今日の賛美の中にもありましたが、皆さんよくご存知の詩編でもあると思います。このところをですね、読んでいただきました。新年が始まったわけですけれども、新年もいろんなことから私たちの前に起こるでしょうし、また待ち受けてもいるかと思います。まあ、そんなことを思うときにですね、本当にここに歌われている心情は、私たちが本当にこれ経験したでしょうし、またこれからも経験するでしょうし、でもその中で神様を信じて待ち望む、本当にそのことをもう一度覚えたいと思うんですね。まず一つは、神への植え替わきということがあります。神様への植え替わきということですが、この一節のところにあります。鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ、私の魂はあなたを慕いあえぎます。 私の魂は神を、生ける神を求めて乾いていますとこうあります。ここには詩編のこの作者の心情が語られているわけですけれども、まず一つは鹿が谷川の流れを慕い喘ぐように、私の魂は神を慕い喘いていますと言います。この谷川の流れという言葉は、私たちがイメージするのはやはりきれいな水がですね、勢いよく流れている、そんな様子を思い浮かべるかと思うんですね。日本で言えば何とか峡というような、本当にそのような谷川の流れを想像します。ですがここでの流れの水というのはそんな水ではなさそうでした。イスラエルの乾いた気候の中では、しかも夏の日照りの中では、川の水もですね、本当に少なくなり、川底に時にはわずかに残る水、そんなこともあります。ですからあまりきれいでもない、でも水であるということでした。そのような、たとえ日本の谷川のようなきれいな水ではなかったとしても、なお生きるためには贅沢も言えない、その水を慕い喘ぐというわけです。まあ、そのような上渇きというのは、戦後のさまざまなところを通ってこられた方々は実感しているところでもあるかと思います。まあ、このところでそのような鹿が谷川の水をですね、わずかの水でも慕い喘ぐように、私は神を慕い喘ぐと言います。でさらに、私の魂はここで乾いていますとあります。夏の日照りの中で乾ききるように乾く、もちろんそれは単なる肉体の乾きということではなく、魂の乾きであるわけです。食べ物は十分にある、食べている、また多くの欲しいものも手に入る、時には地位や名誉さえも手に入れるかもしれない、でも心は、魂は乾くというわけです。しかもそのような乾きは何を求めての乾きかとなると、それは神を求めて乾く、生ける神を求めて魂は乾いているというわけです。手はあっても助けることのできない偶像の神々ではなく、今も生きて働かれる神を慕い求めている。まあ、神といっても人それぞれに思い描く神があるかもしれません。お寺に安置されているようなものを思うかもしれませんし、あるいは神社のようなものを思うかもしれませんが、それらの何もできない神々ではなく、本当に生ける神を慕い求めている、上乾いているというわけです。まあ、私たちがこの作者のような神に対する上乾きがあるだろうかとあります。礼拝に来ることにおいても、そのような上乾きを持って出ているだろうか。まあ、不経験にも出てやっている、出席してやっている、まあ、そんな気持ちや、あるいは惰性となってしまわないようにということもあります。そして礼拝に出てもですね、何も恵まれなかったということも言うこともあります。何をもって恵まれたというか問題ではあるわけですが、恵まれない中には、深い飢え渇きを持って神の前に出ていないということも時にあります。礼拝を捧げて、礼拝を心から捧げていない、そんな飢え渇きを持っての礼拝でないからこそ恵まれていないという言葉も時には出るかと思います。聖書では、求めなさい、そうすれば与えられますと言われますが、求めもしないで与えられなかったということであっては困るわけですね。まあ、わずかに残った流れの水を慕い喘ぐ鹿のように、神への飢え渇きを持って、まあ、神の前に出るようにということでもあります。その時に神はその魂の渇きをも癒してくださるわけです。でさらに3節から11節においては、この作者のさまざまな苦痛や、あるいは思い乱れる、あるいは絶望ということがあります。この三節のところにおいて、昼も夜も私の涙が私の食べ物でした。 お前の神はどこにいるのかと人が絶えず私に言う間とあります。ですから寝ても覚めてもその苦しみのために悩んでいるというわけです。苦しみが食べ物であったというほどだというわけです。まあおそらく皆さんそれぞれに他の人には軽々しく言えないような苦しみやあるいは悩みあるいは悲しみの中を通ってこられたことかと思います。まあ人は自分ほど悲しみあるいは苦しみの中を通った者はいないとうぬぼれることもありますけれども、でも人は皆それぞれに涙が食べ物でしたというような経験をしてこられているかと思います。人々には他の人にはあえて言わないだけということもあります。ある方に言わせれば人に話せるのはまだ軽いというわけですが、そうなのかもしれません。ここで作者の出会っている苦しみが具体的にどのようなものであるかは書いてありませんので、まあわからないわけです。でも大きな試練であり大変な状況にあったということは確かであるわけです。そしてその苦しみはですね、人々周囲のさまざまな人々の言葉によってさらに痛いものともなっていくわけです。三節においても言われますけれども、本当にですね、お前の神はどこにいるのかと人が絶えず私に言う間とあります。あるいは十節ではこうもあります。私に敵対する者たちは私の骨を砕くほどに私をそしり、絶えず私に言っています、お前の神はどこにいるのかと、そのようにこう語られております。ここでは作者に対する支援の作者に対する他の人々からのいろんな言葉があるわけです。その中においては、お前の信じる神はどこにいるのか、お前がこんなにですね苦しみ悩んでいるのに助けてくれないのか、お前の信じる神は何もできない神ではないか、生ける神ではない、まあ、そんな非難が浴びせられるわけです。まあ、私たちもそのような経験がすることもあるかと思います。信仰者がクリスチャンが病気になったり、あるいは失敗したり、あるいは苦しんでいるときにですね、信仰を持っているのになんでそんなことが起こるのか、あなたの信じている神様は助けてくれないのか、いろんなことを言われそうになります。また言われたこともあったと思います。まあ、これは信仰者にとってはまあ心痛いところでもあると思いますし、まあ、どのように答えてよいか苦しむこともあるかと思います。冷静な時ならば神は支援を与えているんだとか、すべてに時があるんだとか答えることもできるかもしれません。ヨブのように、私は裸で母の胎から出てきた、また裸で賢子に帰ろう、主は与え主は取られる、主の皆は褒めべきかな、そのようにヨブのように言うこともできるかもしれません。あるいはヨブの妻がヨブに、それでもこんなに苦しみにあってもそれでもなおあなたは自分の誠実を保つのですか、神を呪って死になさい、奥さんからそうも言われたわけです。でもその時にヨブは、私たちは幸いを神から受けるのだから災いをも受けなければならないではないかと言って答えたとあります。まあでもなかなか本当に冷静になり落ち着かなければそのようなことは出てこないかと思いますし、私たちも周りの人からお前の神はどうなんだと言われて返事に窮することもあるかもしれません。しかもその解決の兆しも見えないわけです。絶望の中に陥ってもいたわけです。短い支援なのに、支援の作者は自分自身に言います。我が魂をなぜお前は思い乱れているのか、うなだれているのか、絶望しているのかというわけですね。この五節の我が魂をなぜお前はうなだれているのか、あるいは十節でもなぜお前はうなだれているのかとあります。 以前の訳では絶望しているのかとも訳されています。心が乱れて本当に絶望するようなそんな状況でもあったわけですね。まあ、そういう中に置かれると時には思いますが、じゃあこの苦しみは神様の私に対する裁きではないんだろうかと考えてしまうこともあるかもしれません。この6節7節にあります、私の神よ、私の魂は私のうちでうなだれています。それで私はヨルダンとヘルモンの地から、またミツァルの山からあなたを思い起こします。あなたの大たきの届きに淵が淵を呼び起こし、あなたの波、あなたの大波は皆私の上を越えていきましたとあります。ヨルダン川の源流であるヘルモン山からの水が大滝のようにして自分の上を、私の上を乗り越えていく、そして深い淵に落とされる。まあ、この七節の表現はこの神の裁きを表す表現でした。人々からそしられ、また解決の糸口も見えない、神から捨てられたように感じる、神に裁かれたように感じる、そんな苦しみの中にこの置かれてもいたわけです。でもそれで終わりではないわけで、この詩篇作者は次には待ち望むということを言います。それでも私は待ち望むというわけですね。作者は自分自身に語りかけます。五節において語るわけですが、神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる、御顔の救いをとあります。同じことような言葉が11節にもあります。作者は大変な中にありましたけれども、それでもなお神の救いを、神が最善のことをなしてくださるのをひたすら待ち望みますというわけです。苦しみのどん底にあっても作者が神を待ち望むというわけですが、まあ、どうしてそんなふうになれるんだろうかとあります。そんなどん底に置かれたら、もうそれこそヨブの妻のように神を呪って死ぬ、そんな気持ちになるはずじゃないか、なぜ待ち望むようになれるんだろうか。まあ、ここには作者はそこで語っておりますが、一つは喜びを思い返すこと、どん底の中にあっても本当に喜びの日々を思い返すということでした。四節にこうあります、私は自分のうちで思い起こし、私の魂を注ぎ出しています。私が祭る祝う群衆とともに喜びと感謝の声を上げて、あの群れと一緒に神の家へとゆっくり歩んでいったことなどをとあります。そこには良きことを思い出す、心に注ぎ出す姿があるというわけです。まあ、私たちの心が、あるいは思いが今の苦しみにだけ注がれていると、ますます思い乱れ絶望の淵に沈んでいきそうになります。ですが、そのような時にもかつての幸いを思い起こすということでした。かつて神が与えてくださった喜びを思い起こすことが、その回復の一歩ともなるというわけですね。イスラエルの民は絶えずそのようにしてきました。民は苦難の中に置かれると、神がエジプトの苦しみから自分たちを救い出して、紅海で水を分けて道を作られたこと、救われたこと、そして希望に向かった、そんなですね、かつての喜びを絶えず思い起こしていたわけです。それが彼らの原点でもあったわけですね。作者が今思い起こす良きことは、多くの人と共に礼拝に出かけた日々の喜びでした。喜びと感謝の声を上げて神の家へと向かった、礼拝の場へと向かった、そしてその家にこそ五節にあるように神を待ち望むことができたというわけです。私たちもやがては体が不自由になり、教会において皆さんと共に礼拝を捧げることが難しい、そんな時が訪れてきます。 そのような時には今主にある人々と共に、喜びと感謝を持って礼拝できているこの幸いをまた思い起こすことでもあるわけです。そのためにも今なしている礼拝の日々をですね、本当に良きものとして捧げていきたいと思いますし、それがまた喜びの回復の力ともなるということでした。そのような神がなしてくださったいくことを思い起こすとともに、もう一つはやはりここで祈りとあります。八節ですけれども、昼には主が恵みをくださり、夜には主の歌が私と共にあります。私の命なる神への祈りがとあります。喜びの日々を回想するとともに神への祈りへと向かうわけです。昼は神が恵みをくださり、夜には神への賛美があるといいます。そして神に祈るといいます。私の命の神への祈りとなっています。神が今も命を与えて生かしてくださる、その神に祈るというわけです。しかもその祈りはきれいな言葉によるものではないわけです。9節あるいは10節にありますが、私は我が弱なる神に申し上げます。なぜあなた私をお忘れになったのですか。なぜ私は敵の虐げに嘆いて歩き回るのですか。私に敵対する者たちは私の骨を砕くほどに私をそしり、絶えず私に言っています。お前の神はどこにいるのかと、心のありたけをですね、神にぶつけています。神様、あなたは私のことを忘れになったんですか。なぜ私は彼らの上に嘆いて生きていかなきゃいけないんですか。神はどこにいるのかとそしる彼らをなぜ放っておかれるのですか。本当にその心にあるものをですね、神にぶつけているわけですね。決してきれいな言葉、立派な言葉で神に祈るということではなく、神と一対一向き合うわけですから、その愛の竹をですね、ぶつけているわけです。そこには神とヤコブとの格闘が旧約聖書にありますけれども、それに似たような神とのぶつかり合いもあるわけです。こうして作者はさまざまな苦しみの中で魂が飢え渇き、心も地に乱れ、絶望の中に陥る、そんな中にありました。でも礼拝を捧げることのできた喜びの日々を思い起こし、また神に心のままをぶつけ祈ることで、神への待ち望みを回復することができたわけです。待つことはなかなか難しいことかと思います。結構せっかちですから、すぐに答えが出てこないとイライラしたり焦ったりもしてしまいます。そして自分勝手なことをして失敗もしてしまうわけです。でもそうではなくて、すべてをご存知の神、その神を信頼して、神がその救いを与えてくださること、その良きことをなしてくださること、そのことを信じて待ち望むというわけです。聖書には、あなたを待ち望む者は誰も恥を見ませんとあります。あるいは主を待ち望む者は新しく力を得るとも言われています。新しい年もさまざまなことが起こり得るかと思います。そんな中でこの詩編の作者と同じように、苦難やあるいはさまざまな虐げの中に置かれることもあるかもしれませんが、でもそんな時にも神を待ち望み、神の救いと最善なしてくださることを信じて委ねて歩んでまいりたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、この新しい年の最初の主の日の礼拝を感謝をいたします。新しい年、私たちはそれぞれ歩み出しました。どうぞこの新しい年もいつもあなたを信頼し、あなたを待ち望み、日々を過ごすことができますよう、どうぞ導いてください。あなたを呪うような、またあなたに背くような道ではなく、本当にあなたを信頼して歩む、そのような道を歩ましてくださいますように。お一人一人の上に祝福がありますように、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。